シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルウェイです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日はこの3人で、ザ・ウォッチャーズについて話します。
はい。
はい。
公開日が6月21日で、アメリカ映画で102分ですね。
うん。
監督が、イシャナナイト・シャマラン。で、制作にお父さんが入ってて、
うん、
原作があるんですよね。A.M. シャインという方の原作があって、
はい、
で、脚本もイシャナナイト・シャマランがやっているっていう感じですね。うんうん、映画 .com の説明と、M. ナイト・シャマラン制作のもと、娘のイシャナナイト・シャマランが長編監督デビューを果たしたホラー映画。で、A.M. シャインが2021年に出版した同名小説を原作に謎の監視者の恐怖を描き出すということです。
うん、はい。
では僕から感想を言います。
はい、お願いします。
お願いします。
まあ、結構その、予告編はすごい面白そうだったんですけど、
うん。
うん。
まあ、どうかなっていうふうな感じで、
はい。
結構半信半疑で見に行ったんですけど、
うん。うん、
まあ思ったよりは面白かったかなっていう。
おー。おー。
感じですかね。僕は。なんか前のオールドの時に話したんですけど、
うん、ま
あ、こういうやつって、その、一般的な評価なんですけど、
うん、
だから最後の、その結末というか、
うん、
空振りが結構しっくりいったら、まあ点数が高くなるけど、
うん、
行かないとなんだこれみたいな感じで、
うん、
低くなる傾向にあると思うんですね。うんうん、で、僕は、まあ、前はどっかで話したかもしれないですけど、
うんうん、
あんまり、その、結論とかどうでもいいんですよ。
うんうん、
なんか、とっかかりがすごい面白かったり、設定が面白かったら、まあ、最後、ちょっとグダグダになっても、
うん、
まあ、いいだろうっていうところがあって、うんうん、その点で今作は、その、ちょっとお金が結構、予算も結構あったみたいなんですけど、
うん、
まあ、その森の雰囲気とか、
うん、
家の佇まいとかも良かったですし、
うんうん、
まあ、ちょっと CG はちょっと、まあ、荒いところはありましたけど、まあ、恐怖感っていうのは一応僕は感じたので、
うん、
まあ、旧大点は言ってるかな。まあ、その別に傑作とかいうことでは全くないですけど、
うんうん、
まあ、見に行って損したとかっていうことは全然なかったですね。うんう
ん、はい。
で、まあ、この系統の作品でやっぱすごく偶話的だと思うんですよ。
うん、
そもそもあの家建てて、立てれるのどうしたんだよとかっていう、いろんな突っ込みどころはまあもちろんあるんですけど、
うん、
まあそういうのをひっくるめて、そういうのがあるってことはやっぱ何かを表したいための、うん、まあ、作品なんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
で、なんだろうな。まあ、そういう、こう、実世界を表すための、まあ、偶話として考えると、うん、なんでしょうね。まあ、その、僕は一つの見方としてですけど、まあ SNS 社会みたいなのを表してるのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。
うんうんうん、
まあなんか、どんな世界、どんな状況でも可視化されてて、
うん、
で、まあ、それを真似する人たちが出てきたりとか、
うん、
同化したいというような感じになったりとか、
うん、
まあその社会から、まあ最後出ていくっていうような、
うんうんうん、
まあ、感じで、まあ、感じながらことを見てたんですけど、別にそれだけじゃなく、いろんな捉え方ができると思うんですけど、
うんうんうん、
あとはなんかこの、そういうまあ見方に加えて、まあ僕はちょっといろいろ作品としては面白いなっていうか、っていうところが何個かあって、
うん、
まあ、アナロジーというか、なんかいろんな、なんて言うんだろうな、掃除系のものがいろいろ出てくるなと思ってて、
うんうん、
例えば鳥かごの中の鳥と、
はい、
まあ、あの家の中にいる主人公たちは、まあ、同じ状況だし、
うん、
あと、双子の妹が出てきますけど、
うん、
まあ、それもだから、結局はその妖精たちが真似てることとは似てるというか、
うんうん、
まあ、そういう部分とちょっと似てるというか、まあ、掃除な部分があるし、
うん、
あと、まあ、さっきの鳥かごの話では、最後、自分たちが逃げるためにも鳥かごを鳥を鳥かごから出さなきゃいけなくて、
うん、
それを追って自分たちも、その、あたかも鳥かごの中から出るように逃げられるっていう、
うん、
ような掃除系がいろいろあって、
うん、
まあそういうなんか設定いろいろ面白いんですけど、
う
でもそれがなんかダイレクトに何を意味してるのかっていうのはあんまよくわからないなってい
う
ところはありますよね。あと一つ面白かったのは、その、森に入るまでの街の描写がまああるじゃないですか。その時に主人公以外の人間の顔が全部ぼやけてるんですよね。焦点が合ってなくて、主人公と、まあ、だってあの、多分、バーで話してた人ですら、顔ちゃんと見えてなくて。ああ、
そうでした。
だからそういうことも面白かったですけどね。私、あそこでのその、主人公、ミアの他人になりすますっていうことも、まあ、後々の掃除に、掃除系につながってたりとか、まあ、いろいろそういうなんか、こう、同じことが、モチーフが繰り返されてはいるんですけど、まあ、それがダイレクトに何を意味してるかっていうところまでは、まあ、それぞれの感想に、まあ、慣れてるのかなっていう気がしますね。はい。まあ、僕はそんな感じで、映画的にも、まあ、いろいろ表現として面白かったですし、まあ、森の感じとか、そういう、さっきは、まあ、最初の話に戻りますけど、雰囲気作りも上手だったんで、まあ、最後の、その、なんだよ、妖精とかってなんだよ、みたいな感じはあるんですけど、はい。まあ、一応、その、ツッコミどころはめちゃくちゃあると思いますよ。まあ、多分お二人が話してくれると思うんですけど、はい、めちゃくちゃあると思うんですけど、
はい、
まあ、そういうのも含めて楽しめたなっていう。
はいはいはい。
はい。僕は、こんな感じです。
おー、
じゃあ、ありがとうございます。おとけさん、お願いします。
はい、僕も、松さんと同じ感じですかね。面白かったですけど、
はい、
ツッコミどころがめっちゃあるなと思いながら見てましたけど、
うん、
でもまあ父親の M. ナイト・シャマランの作品もそうですけど、そこを楽しむみたいなところがちょっとあったりして、
うん、
その穴というかね、
うん、
なんかいい点も悪い点も父親譲りだなっていうふうに思いましたね、はいはいはい、なんで今後が楽しみだなというふうに、
うん、
きっとお父さんのこと大好きなんだろうなみたいなね感じは結構しましたけど、うんうんうん、
はい、
で良かった点としては2つあるんですけど、まずは、その、まあ、この予告編を見たときに、まあ、結局、どんなものが出てくるんだろうと、監視者として、
うん。
で、何が起こってるんだろうみたいなところがやっぱり争点になるわけですけど、まあ、結構早い段階で、その、まあ、一番最後まで引き伸ばすってこともなく、監視者の正体が明かされるじゃないですか。
うん。
僕は、ま、そこは潔かったかなっていうふうに思ったんで、うんうんうん、最後まで、引き伸ばして、なんだよ、そんなんかよっていうと、がっかりするね、時も結構あるんですけど、
うんう
んうん、例えば、M. ナイト・シャマランの、過去作で、ノック、終末の訪問者っていうのを僕見たんですけど、あれは最後まで結局、こう、全容というか、
うん、
まあ、細かいことはあんまり明らかにされないんで、僕は結構なんだよって思ったんですね。
うん
うんうん、で、まあ、オールドなんかは結構僕は好きだったんですけど、ちゃんと説明が一応入るんで、うんうん、そこは、僕の好みかもしれないですけど、ちゃんと説明してくれてよかったなって感じはしましたね。それから2点目としては、これ松さんとちょっと反対なんですけど、終盤巻物が出てきたりとか、妖精の話が出てきて、急にファンタジーっぽくなるじゃないですか。まあ、本当にね、それを真剣に研究してる方もきっといるんでしょうけど、そこが僕は結構面白くて、結構僕は好きでしたね。なんかその、まあ、ファンタジーの、まあそういう世界僕が好きだっていうのもあるし、多分、まあゲームとかでね、よくあるじゃないですか。エルフが出てくるとかね、ハーフリングが出てくるみたいなね、設定ですよね。だからそこは結構、あ、そういう風にしたんだ。原作わかんないですけど、そういう話にしてきたんだっていうところは僕は好みかなっていう感じですね。で、あとはもう気になった点をもうひたすら上げていくって感じになるんですけども、うん、まあ、これは良くも悪くもっていうところですよね、結局。まあ、要は脚本が穴だらけっていうふうに僕は思うんですけど、まあ、でもそれが、味かなっていうところもあって、まあ、ちょっと全部やってるとキリがないですけど、例えば時系列で行くと、そうですね、その妖精たちが住んでる、監視者たちが住んでる穴っていうのが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ下に、すごい、なんか井戸みたいにね、ぽっかり穴が開いてて、空洞になってるみたいなね。
うん。
僕あれ、あんなんじゃ、下の中水浸しだろうってずっと思ってたんですけど。
ああ。
排水とかどうしてんだろうとか思いましたけどね。はい。まず。あと、その中に、いろんなものがね、落ちてたりとかしたんですけど、うん、その、古い新聞がね、置いてあるみたいなのあったと思うんですけど、
うん。うん。
あれもね、ちょっと保存状態良すぎないかって思ったりとかして、これ見ようがしら置いてあるんですけど、うん、とか、あと、最終的には脱出できるんですけど、
うん、
もう、ちょっとその森で迷った時に最初の方で、ちょっと僕も考えたらそれわかると思うんだけどなと思ったのは、川に沿っていけば脱出できるんじゃねえかって最初に思ったんですよね。
うん、
多分、山に慣れてる人に多分聞いたら多分遭難した時どうすればいいかみたいな、多分そういうので、多分そういう方法って出てくると思うんですけど、
うん、
まあ、結局、最終的に教えられる道もそういう感じだったじゃないですか。
うん、
最後ね、船っていうか、川に、湖かなんかにね、出るっていう感じで。だから、それも、なんか、ちょっと微妙な気がしたのとか、あとね、一番おかしいっていうかね、それはないなって思ったのは、地下室がね、結局、机の下にあったわけじゃないですか。
うん、
あ、あれ、何ヶ月も暮らしてて、あれ気づかないってことあるかなって思ったんですよね。
うん。まあ、まあなんか上にかかってます
ね。もちろんね、絨毯みたいなの引いてあったんですけど、
うん、
まず、その、部屋の中や隅々まで調べるけどなと思ったんですね、僕だったら。で、
まあでも、おばあさんが、
そうそうそう。
調べさせないようにしてたんじゃないですか。
うん。でも、そう風に考えることもできるんですけど、その理由もよくわかんないですよね。調べさせないようにする理由も。
まあまあ。
うん。っていうか、その、僕の認識が間違ってなければ、その、
はい。
彼女はまあハーフリングだったわけですけど、
うん
うん、
あれは、教授が一回地下に連れてきたハーフリングと同一人物っていうことでいいんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、まあ。
人物ではないですけど。
人物ではない、まあまあ。だったら、いや、地下あるの知ってんじゃんと思って、
うんうん、
なんなら、まあ、こっそりでもね、誰か人間と一緒にでも、なんか地下調べたら、いや、うん、動画見たら脱出方法が分かったじゃんっていうところですよね。
うんうん、
彼女も逃げたかったわけですよね、森から。
うん。
あ、でもなんか地図がないといけないみたいな感じだったんじゃないですか。なんか自宅の地図で作成して、だから君が、あなたが来てくれたから、脱出できたっていう
の
が、
そういうことなのか。
多分そういうことだったんだよね。
なるほどね。
1とか2とかなんか数字。
そうですよね。うん、でも、僕もあれ見てた時に、あ、なんか目印つけてんだなと思ったんですけど、
うん、
100何十個あるんですよね、ポイントが。
うん、
なのに、1001本、1002本、1003本で、そんな地図でいけるってちょっと思ったんですよね。どういう地図なのって僕思って、あれ。
なんかあれって、ポイントオブノーリターンの場所を100何番っていうところ
が、はいはいはい、
から、そっと行くかってことじゃないですか。戻らないようにする。ために、
うんうんうん、
っていうふうに思ったんですけど。
あ、
なんか、その、1、2っていうのは別にその、100何個あるうちの一つのことを言ってるんじゃなくて、
はいはい、
このルートで行けば、なんかこう、行けますよみたいなことを、なんかどうやって見つけたのかわかんないですけど、それ見つけれるんだったら見つけれてんじゃないかなって思ったんですけど、まあそれいいとしてもなんかそういう意味かなっていう。
ああ、ぐるぐる回んないようにみたいなことなんですかね。同じとこ通らないためにみたいなことなんですかね。
なんかあれですよね、134番でしたっけ。だからなんか、ここ行くと何番何番何番みたいな全体像が分かってたら、揺れてでも、あ、左側行くと134だねとかって分かるから、
うんうんうん、
その地図ができないとダメだったってことですよね、
うん、
多分。
うん、多分。
まあ、そのなんか不思議な力で、森が迷わせようとしてるみたいなね、うん、こと言ってるんで、うん、まあ。
まあ最初の人そうで
し
ょうね。
うん、だから直進しても戻ってきちゃうみたいな、不思議な感じになってるとしたら、はい、まあ、なんかそういう地図が有効だったのかなとは思うんですけど、うん、にしても簡単すぎる。地図の上で、ね、ちょっとよくわからんというね、感じだったね。
そう
です
ね。
うん。でしたね。
でもなんか床にめっちゃ書いて
た。はい、めっちゃ書いてましたね。
うん、
一応まあ、なんか、まあ、あんなできんのかっていうのはあるんですけど。
そう。いつの間にあんな作ったんだ、みたいなね。
彼らなりのロジックがあるんだなっていう。
まあね、確かに。
でも、結局、どうだったかな、鳥に従えっていうね、指示があって。
うん。
はいはい。
で、途中から鳥を離したんですよね、オウムをね。
うん。うん。
うん、まあ、わかるんですけど、あ、そのためにオウムね、買っ 持ってきたっていうのもね、うん、あるんでしょうけど、うん、ただ、飼いならされてたオウム、うん、全く野生じゃない感じのオウム、うん、で、大丈夫なのって僕は思ったんですよね、うん、そいつに任せて。
なんで鳥ならいけんだろうって、そこは全然わかんない。
そうですよね。
うん。確かに理由はなかったですね。
だったらね、結構森の中に鳥いたんで、それでもいいんじゃないかな、みたいなね。なんか、あとは松さんもおっしゃってたんですけど、その、どう考えてもあんな地下室をこう、毎晩、襲われるのに作るの無理だろうっていうね。
そうそう。初めにどうやって作ったんだっていう。
なんか13人ずつ連れてきてみたいなこと言ってましたけど、
うん。
うん、だとしても、130人だったら可能かもしれないけど、13人ってな。
機材運んでるわけですよ。
そうですよね。
そうですね。
一日すぐ終わる
から。でっかいガラスとか。
うん、はい、うん。まあ、だいぶその辺がいい加減だなと思いながら。
確かに。
うん。あとは、そうですね。もう、これもマスターと一緒ですけど、まあ、滅人になりきってるね。なりきる趣味みたいのを持ってるんですけど、ミナが。なんか、うん、まあ、それは結局、監視者の正体にね、繋がるわけですけど、かといって特に必然性はないんですよね、彼女がそういうことしてる。
うん、
僕はちょっと見出せなかったんですよね。はいはいはい、うん、まあ、変な趣味というかね、まあ、そういうことをしてる人はいても全然おかしくないですけど。
うん、
まあ、だからその悩みっていうことで、うん、まあ、変身願望みたいなところに繋がってるのかもしれないですけど、うん、別にそれと何か、その妖精たちがやってることとの繋がりは別にないですよね。うん、
なんかね。うん、
あれでも、あれですよね。喧騒しても多分自分と向き合いたくなくて、書いてるんですよね。うん、なんか、
お母さんを
殺してしまい、姉に怪我を負わせて、自分と向かい合いたくなくって、はいはいはい、鏡を見ると、その、姉とそっくりの自分がいるから、うん、それを見たくなくって、多分、なんかこう変身願望があるんだろうなと思ってました
。そう言われるとちょっと納得ですね。うん、ただその原因になった事故ですよね。
うん、
ね、
うん。
あれすごい彼女は気にしてるじゃないですか、自分のせいだって、うん。まあ、まあ、確かにわかるんですけど、まあ、そんなに悪くないかなっていうか、なんなら母親が一番悪いと僕は思うんですけど、あの事故に関しては。
まあ、ロッカーに止めりゃいい話ですか、
ね。だから、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかな、みたいなね、っていうふうにちょっと、うん、ちょっとその、トラウマにしてはちょっと弱いかなっていうかね。とか、あとは、行方不明になってた教授の研究室が、まあ、そのまんまでしたっていうね。
はいはい。うん、
そんなことある
セキュリティ結構甘いですよね。
めっちゃ甘いし、それも。
盗まれますよ。
だいぶすごいな、みたいなね、感じとかは、まあ、気になった点はそれぐらいしといてですね。
うん。
あとは、そうですね。気になった点の別の側面で言うと、その、もう一ひねりぐらいちょっと欲しかったなっていうのはやっぱりありますね。
うん、
その、うん、結構この予告の触れ込みでも予想を覆すとかね、うん、絶対予想できないみたいなことを歌い文句なんですけど、うん、別にそうでもなかったし、
まあそうですね。
うん、もうもちろん妖精っていうのはね、出てこないんですけど、
妖精とは思
わない
ですけどね。うんうん、でもそれって絶対シャマランハードルのせいですよ、ね。
だから、そこまででもないかなっていうね、ところとか、うん、まあ、例えばですけど、僕が考えた、こうしたら面白いかなっていうので言うと、多分、ミナが、母親を生き返らせようと、いう、するために、もう、あと、教授の研究をそのまま引き継いで、もう、やると。まあ、これ、続編作ろうと思えばね、作れるかもしれないですけど、そういう話にしていくとか、あとは、これ、こうだったら面白いっていうか、ちょっと怖いなと思ったのは、その、まあ、すでにハーフリングたちが、実は、世界中にね、広がって、潜んでたとかね、うん、いう展開にしても全然良かったと思いますし。
アス、まあ、ちょっと、ネタバレなのかもしれない。はいはい、アスっぽいの
そうそうそう。
あ、僕、妹が実はみたいな感じで終わってほしかった。
はいはいはい、ね、うん。ですよね。身近な人が実はっていうのはやっぱ怖いし、それをね、うん、結構期待というか予想を裏切る感じになると思うんで、うん、あとはまあ、その、話じゃないですけど、まあ、キャスティング的には、まあ、姉妹の役、結局、どっちも、うん、ダコタ・ファニングやってますけど、
うん、
まあ、せっかくだったらエル・ファニングキャスティングすればよかったよね、とかね、ちょっと思ったりとか。
あ
まあ、双子の必要があったからね、あれかもしれないですけど、うん。そうですね。あと、その、マスさんおっしゃった、その、監督、あ、これインタビューでね、監督も言ってたんですけど、うん、 その監視とか見られるっていうのが、まあ SNS 社会に通ずるみたいなことを、う
ん、あ、言ってたんですか？
あ、あの、ちょっとインタビュー読んだら、うん、おっしゃってるんですけど、
そうなんですね。
マスさんのおっしゃる通りなんですけど、
ごめんなさい、僕、あの、言ってないですから、
大丈夫です。ですそれは、いつも知ってます、知ってます、大丈夫です。でも、僕は全然そんなこと感じなかったんですよね、これを見てて。なんか、多分その有名人の人だったら、自分が有名人だったらそういう気持ちもしかしたらわかるかもしれないですけど、うん、結構、要するにああいう感じで、いろんな人から見られるような境遇にいるわけじゃないですか、周りから。自分からはそんなに見れないけど、みたいな。でも、我々有名人じゃないから、別にそんな普段からいろんな人に見られてるみたいなことあんまり感じないし、で自分がそんなに気にしないっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、彼女でも有名人の娘だからってあるんでしょうね。
そうそうそう、多分。
これやりたかったん
だ。監督とかね、俳優たちはそういう気持ちはきっとあるかもしれないけど、
うん、
ちょっとそれは、あんまりシンパシーを感じないというかね、感じはありましたかね。うん。うん、まあ、あとだからその、監視者たちにこう評価されるみたいなね。
うん。
そういう表現も、ちょっとわかりにくかったかなっていうところね。きっと、ちょっと予告見直したら、監視者たちが、ミナが最初に来た時に拍手してるみたいな音が聞こえるのは聞こえるんですよね。でも、見てる時は拍手してるのか何だとか分からないわけですよね。
まあ、そうそうそう、うん。
っていう感じで、いまいち監督の意図は伝わってこなかったけど、
うん、
総括すると面白かったです。楽しみました。
はい。はい。はい。
そんな感じです。
まあ、文句言いながらもそこそこ面白いじゃない
ですか。そうそうそう。こういうふうに、そう。喋る機会がね、あって、こうやって、いろいろ突っ込めるっていうのは、いい作品かなと、うん、面白いかなと思いますね。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、しばらくさんお願いします。
はい。ですね、T シャツはですね、うん、今日は、ウォッチってことで、はい、ナイトウォッチですね。
あ
ーゲームオブスロー ズ
の、
はい、うん。ナイトウォッチの、あの、
すげえ。
何々せざるべからずみたいなのが書いてある。
細かい字が。
ですね。を着ておりました。
ありがとうございます。
はい。で、これなんでこれをお話したいと、ザ・ウォッチャーズをお話したいと思ったかというと、はい、前回の時に、なんか石山さんと、あと4人で話してた時に、
はい、
シャマランの新作、シャマランの娘の新作がやって予告見たらもういかにもシャマランっぽくって、なんであんな似たようなのやるんだろうねみたいな話をしてた記憶があって、
はいはいはい、
これはぜひ見ないとなと思って、で、実際見てみても本当にやっぱシャマラン印というか、
うんうんうん
ハッタリ、いい意味でも悪い意味でもハッタリの効いた作品だったっていう感じです。で、僕なんか一番最初に連想したのがクリーチャーがいるじゃないですか。
はい、
あれが、お父さんのシャマランが総監督を務めたドラマシリーズで、ウェイワードパインズ出口のない街っていうドラマがあるんですけど、うんうん、そこに出てくるクリーチャーに結構そっくりだったんで、なんかこれは、その辺はなんか、
クロスオーバー、
ね、インスパイアしてんのかなっていうのは思ってましたね。はい。で、総論的に言うと僕も、これ選んだ理由にもつながるんですけど、ですね、あんまりこう、根詰める感じじゃなくって、
うん、
バカだよね、みたいな話って、映画の話ですごい楽しいじゃないですか。
はい。
で、前回おとけさんとお話しさせていただいたヴィンセントもそうなんですけど、うん、なんかこう、文句言いながら、はい、結構、あれ面白かったね、みたいな話ができるのが結構好きなんで、そういう話がしたくてチョイスしたっていうところがあります。
ありがとうございます。
はい。で、いいところをちょっと、いいところというか、まあ、これはすごいしっくりきたなと思うところが、
うん、
お二人もおっしゃってたんだけど、ディテールと、なんか全体の構造とで、こう、辻褄が、帳尻が合ってくる感じっていうのが、やっぱり面白いなと思ってて、その、ミナが勤めている、その、ペットショップっていう場所が、
うんうん、
まあ、檻やカゴの中の動物を人々が見る場所、
うん。
で、ゆくゆく彼女はそこに、檻やカゴの中に閉じ込められてしまうっていうつながりがあったり、うんうん、その、閉じ込められた後も、なんかリアリティショーのビデオをずっと見せられてるっていうのは、それしか見るもん娯楽がなくて、うん、それをずっと見てるんですけど、多分なんかそれを、もしかして、クリーチャーたちは見ちゃって、
うん、
で、同じことをやってんのかなっていうのも思ったんですよね。
うんうん、
リアリティショーの真似をして、なんか人間たちが中に閉じこもってるのを見てるみたいな感じにしてんのかなとも思ったりもしました。
うん、
で、あと、 カツラをかぶってパブへ行くっていうシーンがあったと思うんですけど、はい、それもそうなんですけど、ミナの住んでいるアパルトメントのすぐ横にお店があって、シアトリカルコスチュームショップっていうすごいでっかい看板が入ってるんですよ。
うん、
で、要は、舞台とかの衣装屋さんって意味なんですよ。で、すごい、なんでこれこんなでっかく、毎回出入りするためにそこがガーって映るから、なんだろうと思ったんですけど、多分、これはテーマ、物語のテーマの一つである正体を隠す、化けるみたいなものと、こう、シンクロさせて、その看板が毎回映されてたんだろうなっていう。僕らは、英語圏じゃないからピンとこないですけど、多分英語圏の人が見たら、パッと見たときに、あ、なんかこう仮装屋さんっていうか、コスプレ屋さんがあるからみたいなので、なんかこう化けるっていうのが頭にインプットされてる、見てるんだろうなっていう気はしました。で、あと、鳥の話、こういうのも、なんか、一つの軸としてずっと鳥の話があって、ミナが、運ぶ、これインコだったと思うよね。尿
インコ。インコでしたか。そうですね。うん、はい。
で、名前がダーウィンってミナが名付けたんですけど、うんうん、これもなんか一応そのディテールで帳尻が合うというか、
うんうん、
なんでしょうね。フェアリーたちって進化の袋小路に入っちゃった生き物じゃないですか。
うんうん、
で、あそこからもう出られなくなってしまってますって位置づけで、その、ダーウィンによってミナたちはそこから、その、袋小路から脱出したみたいな、そういう位置づけでもあるのかな、ダーウィンって名前つけるので、なんかそういう意味ぐらいしか考えつかなかったんで、そういうところとか、あと、鳥籠を運ぶことによって鳥籠に入り、鳥の導きによって外に出るみたいな、それも一連の流れも鳥の話として面白かったなと思います。で、登場人物のうち、ほとんどすごい登場人物少ないんですけど、基本的にはこれ、ミナの物語と、アイン・リクタンでしたっけ、ハーフリングの名前、
うん、名前はアイン・リクタン。なんか変な名前でしたね。
うん、この二人なのか、一人と一匹なのかわかんないですけど、うんうん、それぞれの物語を、なんかちょっとうまく重ねるような形で物語ってるんだろうなと思ってました。うんうん、で、ミナの話はさっき、お二人もおっしゃったように、なんかもうちょっとなんかこう、物語としての厚みが欲しかったというか、
うん、
いまいちその、彼女がそんなに落ち込んでてずっと引きずってて、
うん、
お姉さんともずっと会わなくてみたいな、
うん、
ところがちょっと、物語としては説得力がなかったというか、
うん、
あんまりピンとこなかった感じがしました。それに比べると、アイン・リクタンっていうその、ハーフリングの話は、割としっかり描かれていた気がしていて、
うんうんうん、
結局、その、教授が、あそこに基地作ったのって、
うんうん、
死んだ自分の奥さんを、
うんうん、
その妖精、シェイプシフターの能力を使って、蘇らせようっていう、すごい禍々しい、うん、実は目的があって、
うんうん、
で、実際実現してみたら、こんなことしちゃダメだと思って、
うん、
心中しようとしたら、自分の方が殺されちゃったっていう、話だったと思うんですけど、
うんうん
うんなんかすごい、だからそのアイン・リクタンっていうハーフリングの話は、なんかこう、彼女が登場する前の教授の話から、彼女が最後脱出するところまで結構しっかり描かれてたんで、うんうんうん、あと、そのフェアリーが出てくるっていうところで言うと、僕、レディー・イン・ザ・ウォーターを思い出しましたね。物語的な ロールプレイングじゃないですけど、シャマランの作品で、
うん、
それぞれ登場人物に役割があって、その、物語の中の者たちがちゃんと生きている世界みたいな。そういうところでちょっと、あ、レディー・イン・ザ・ウォーターっぽいなっていうのも思いました。で、そんな感じで結構楽しんで見てたんですけど、もっとこうなったらいいっていうか、ここは絶対変えた方がいいと思ったのが、うんうん、一つが、冒頭にキアラっていう女の人の旦那さんのジョンが逃げるシーンが差し込まれたんですけど、多分あのシーンがなかった方がなんか途中でそのジョンが戻ってきた時にもっと怖さが僕は増したんじゃないかなと思ってなんか逃げて彼がもう捕まっちゃったのを見てるから、うん、絶対偽物じゃんって思って見ちゃったんで、
うん、
それはなんかこう描写がなかった方が僕は良かったなと思いましたであとこれ音計さんと逆かもしれないけど、うん、僕はもうちょっとなんか超自然的な展開をもっとじらした方が良かったなと思ってて、
うん、
なんかどっちなんだろうこれ、なんか、 あの、ファンタジーじゃなくても、SF なのかファンタジーなのか、あの、サイコサスペンス的な、こう、なんか、怪しい人たちが実は閉じ込めて、うんうんうん、よく大金持ちが、人々を閉じ込めて観察してるとか、はいはいはい、ハンティングするとかあるんで、その、なんか、どういうパターンなんだろうって、もうちょっとじらしてほしかったなって、割と、さっき、すぐ分かっちゃったんで、うん、ここはもうちょっと僕はじらしてほしかったなと思いました、うんうんうん。で、あと、近畿がいくつかあって、その、ウォッチャーズに背を向けてはいけないとか、ドアを開けてはいけないとか、うん、光の中にいろとか、なんか近畿があったんですよ、
うんうんうん。
で、あれがなんかいまいち意味がなかったなと思ってて、その近畿に対する、こう、報いというか、
うん、
があると、物語的には、あ、やっちゃったって思うと思うんですね。だから、なんかどういう怖いことがあるかよくわかんないから、
うん、
なんかやってもどうなのって、だから、具体的に言うとグレムリンみたいに光を当てたり、水に濡らしたり、餌をやったりすると、増殖したり、獰猛になったりとか、なんかこう変化があるのがわかってるじゃないですか。だから、やっちゃいけないってわかるんですけど、
うん、
今回のその、なんで、ウォッチャーズに背を向けちゃいけないのか、ドアを開けちゃいけないのかっていうのが、あんまり、要は入ってこられたら何になるかって最後まで分かんなかったじゃないですか。
うん、
入ってきて、なんか食べられるわけでもなさそうですし、
うん
うん。だからどうなるんだろうと思ってたんですけど。うんう
んうん、僕なんかルールに関しては、
うん、
自分が事故を起こしたじゃないですか。
はいはい、はい。
その時には結構なんか、子供の時にルールをすぐ破っちゃう子だっていう、多分エピソードがあって、
なるほど。
そことの相対、というか、だから、ルールを破っちゃってああなったと。
うん。
っていうことで、ルールを守るっていうことに対して、彼女がどう感じてるかっていうことなのかもしれないんですけど、そこもあんまダイレクトに繋がってんのかなっていうのはちょっと。
確かに。ああ、そっか、そういうニュアンスが確かにあったな。そっか。でもなんか、もうちょっと。
うん、怖さには繋がってないですよね。
そうなんですよ。だから、子供の頃ルールを守なかったことの報復っていうか、うん、報いはすごい彼女は受けてるじゃないですか。うん、
はい。
なんだけど、こっちのルールに関してはなんか報いがよくわかんなかったですよね、
うん。
です。で、さっき言ったところで言うと疑問周りで、あれっすね、風呂とかどうしてんだろうなって僕は思ってました
ね。そうなんですよね。
風呂とか、ご飯とか皿とかないだろうし、どうしてんだろうとか。うん、
キッチンもなかった。
なんですよね。
なんか、
獲物は取ってた、木の実を集めたり、獲物は取ってたんで、多分なんか調理的なことはするんだけど、包丁とかもないですよね、多分ね。だからそれどうやって生活してるんだろう。その
生活感が一切ないんですよね。
部屋もなんか、まあまあ綺麗ですね。
そう。そのトイレ、バケツでみたいなことね、言ってましたけど。
言ってましたね。
にしても、カーテンも何にもないし。
確かに。
うんまあ、外でするのか、
ね、
夜はあれなのかな、
ね。夜は我慢ですかね。うん、
その、リアリティショーで、
うん、
しかもその、監視者たちが人間の生態を知りたいんであれば、
うん、
厳密に言ったら、例えば、セックスまで含めないとダメだと思うんですけど、
はいはいはい。
そこはな、まあね、これは描かれないんですよね、全くね。
はいはい、
そういう関係にはならないみたいな。はい、もしかしたらその、最初に夫婦がいたんで、
うん。
かといってベッドも少ないし、あれ。
ないですよね。そうなんですよ。そうです。だから、もう一個の疑問が、色恋がないっていうのと、
うん、
いわゆる、男性が登場しないっていうか、まあ、
はいはいはい、
旦那さんはいたんですけど、あれは夫婦でつがいじゃないですか。
うんうんうん、
だし、もう一人、少年というか、まあ、彼はもう10代後半
か20代半ぐらいの。19歳っていうね。
19歳か。
ね
うん、だからまあ、大人っちゃ大人なんだけど、なんか全然頼りなくって、なんでしょうね。いわゆる男性性をむき出しにする感じはないというか、なんでしょうね。女の人に襲いかかるとか、うんうん、そういう雰囲気は全然なくて、
うん
はい、だからなんかその敵が中にはいなかったんですよね。
うんうん、
まあ、いるっちゃマデリンが敵なんですけど、
はいはいはい、
そういう意味で言うと、女性の方が多くって、男性は 1名しか最終的にはいなくて、うん、力も弱くてみたいな感じなのも、なんか、原作がそうなのかもしれないんですけど、
ははは
ドラマを起こす上ではなんかもうちょっとなんか、やひな男が一人いるとか、
うん
で、女同士で団結して戦ったで、団結したんだけど、実はマデリンはハフリングだったみたいな、
うん、
とか、なんかそういうドラマがもうちょっと作れたんじゃないかなっていう気はしましたね。
うんうんうん、
横井がない分、 その、ま、なんか割と淡白に、チクチクとこう話を進めていく感じにはなっちゃってたかなというふうに思いましたね。
っていうか、面白いかなっていうね、毎晩見てて。
ああ、そうですね。
だから、普通に観察、ね、化けるための観察としては、まあ、いいのかもしれないけど、面白くはないじゃないかなっていうね。
確かに、ね、確かに。
まあ、毎晩毎晩見なくてもいいです
よね。そうですよね。
一回見れば。
うん。なんなら捕まえてきたやついるから、そいつをね、よく観察するとか、でもいいわけですよね、まあ。
そうですね。あとなんか意外と、あれですよね、あの人数だけしかいないってことが本当はあるのかなと思いましたけどね。割と道、ミナの迷い込んだ道は割と人通りもありそうだったんで、
うん、
迷い込む人もうちょっといるんじゃないのって。はいはいはい、思っちゃいましたけどね。うん、
あの、行方不明者みたいな貼ってるやついっぱい人いましたね。
そうそうそうそう。うん、あれ、なんか全部たどり着く前に、
あれなんですかね。
死んじゃったとか。うん、どこで
死んだんですかね。
うん、確かにね。うん。それはあるかもしれない。
ですよね、
うん。
っていう疑問はそんな感じですかね。まあ、あと、地下シェルターの件は僕も思いました。なんで気づかなかったんだろう、今までって、みたいな思いましたね。
ちょっとあの展開、ちょっとロストっぽくて。
はいはい。下にある
っていうんですか？はい。ドラマがあるんですけど、はい、うん、そのロストの途中の展開すごい似てるっていう。
確かに。
降りていったらなんかそういう、パソコンが置いてあるのとかも、すごい、
あれ
があるんですよ。
なんか、地下空間にああいうのがあるっていうのは確かに面白いは面白かったんですけど、
うん
うん、やっぱその、ハーフリングの意図がよくわかんなかったんですよね。
いや、
脱出したかったはずなのに、なんか、あんまり説明しようとしないみたいなところとか、うん、まあもちろん正体がね、うん、バレないようにしてるっていうのはわかるんですけど、
うん、
なんか、何がしたかったのかなみたいなね、改めて考えるとみたいな。
うんうん、なんか知力のレベルがあんまりよくわかんないですよね。
ああ
、フェアリーたちの。あの、ウォッチャーズの方もそうだし、うんうん、ハーフリングは一応コミュニケーション取れるから、
うんうんうん、
なんか、あの、実は自分はいじめられてたみたいな話とかもあったじゃないですか。
うんうんうん、
だから、コミュニケーション取れるからなんとなくわかるんですけど、ウォッチャーズの方のは全然そういうのわかんないですね。
うん、昔はでもその神というかね、崇められてたぐらいなわけですよね、人間に、
うんうん。
ということはやっぱり力が、何らかの力があったりとか、知恵を持ってたりとか、そういうことなのかなと思ったんですけどね。
うん、
魔術と羽を失ったみたいなこと。
ああ、そっかそっか、羽がね、もともとあったって言ってましたね、
う
ん、確かに。ね、
あれと最後飛んでいったのは、
うんうん、
羽あるってことですかね。
あれはハーフリングだから、
だからあるのか。
ってことじゃないですか。
うん。その、急に生えてくるのかっていう、もともと持ってたのか分かんないんですけどね。
うん。確かに。
あれもだから鳥と繋がってますからね、
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、だし、あの、見られるっていう話で言うと、最後に少女に化けた、なんだっけ。名前が思い出せ。アイン・リクタン、
うん、
が、あの、ミナの方を見てるっていう。
そうか、そうか。
そこで終わる。
終わりましたね。
で、あれはどういうことなんだろうって、思いましたね。あの、なんか、その、機会を与えてくれてありがとうって意味なのか、あの、他にもハーフリングがいるかもって言って去ってったんで、ミナの近くにいるのか、みたいな、思ってましたね。これなんか原作に続編があるんですよね。
ああ、そうなんですか。
そう。
そうか。じゃあ作るのかな。
なんか、そうそうそう。
これ日本語訳されてるんですか？
日本語訳されてないみたいです。
あ、もともとの原作もされてないですか？
そう。
あ、
で、stay in the light っていうタイトルらしいですね。で、ミナのその後の話らしいですね。
じゃあ、全然、まあ作れるように多分終わってるって感じですよね、その辺
の。そうですね。うん、なんか原作とどのくらいアレンジしてるのかが、
気になる、
ね。そのままなのかなと思いますね。なんか、地図回らないところは、その原作の長いのをはしょってるから、順番が合ってないのか、そもそも原作もファンタジーとして書いてるから、あんまりその辺は埋めてないのか、あの、どっちかというと、あの、ファンタジーと SF だと、SF の方が好きなんですよ、僕は。
うん、
なんか SF とファンタジーの違いってあれじゃないですか。SF は嘘でもいいからロジックがあるというか、とんでも理論にしても、こういう理屈だから、こういうことが起こってます。こういう生物がいます。っていう、あれなんだけど、ファンタジーってそれ理屈がなくてもファンタジーなんですよね。
うん
う
ん、
そうですね。
いや、そういう意味で言うと、あの、できるだけ理屈がある方がなんか、
うん、
あの、見てて面白いというか納得できるからいいんですけどね。
そう。僕もファンタジーはちょっと苦手ですね。
そうですよね。なんか、そうなんですよ。
うん、
これは、わかんないですもんね。最初ファンタジーがどうかね。この作品は。
そうそう、
ね、最後にしかわかんないですもんね。
そうそう、うん。だからなんか、本当最初見たときは、もしかすると、その人間、悪い人間たちが、うんうんうん、隔離し、捉えたものを隔離して、うんうん、それこそなんかこう、ハンティングとかするとか、うんうん、そういう流れもなくはない。
うんうん、宗教団体とかの可能性もありますね。
そうそうそう、
あります
よね。そう。だからその可能性はなんかもうちょっと見たかった気がしたんですけどね。
いや、だから結構、その、早い段階でその正体明かされるんで、
うん、
なんで、あ、こっから母親生き返らせるのかなって思ったんですよね。結構まだ時間あるし、と思って。そしたら、そんなにその後は話、なんかなくって、まあ、そういう感じか、みたいなね。で終わっちゃったなっていう感じですよね。
もしかしたら続編でそういう話になるの
かもしれないですね。
そうですね。う
ん、そのために母親が、出してたのかもしれないですもんね。
でもなんか続編の感じを聞く限りは、その、シャマランっぽくないというか、
うん、
そなんか、この1に、この作品に関してはめっちゃシャマランっぽいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
ここから派生する話に関しては、なんか、シャマラン取らないそうな感じしますよね。
確かに。もうシャマランって言ってるのが父シャマランの、
まあまあまあ、
娘シャマランののがよくわかんないです。あと、だから、オールド良かったのは、オールドはロジックがあるじゃないですか。
はいはい。
なんで、一応な、とんでもですけど、
そうですね。
なんでこういうことが起こっているのかってロジックがあったんで、それがやっぱ楽しかったなって思います、
ね。だから多分評価がそこそこ高いんですよね。
うんうんうん、
すっきり終わる作品に関しては。
うん、確かに確かに、ね。
まあ、シックスセンスもそこがちゃんと、まあ、ある程度してる
から。ああ、そうですね。
そうでしょうね。
あ、そうですね、うんうん。ロジックといえばロジックですね。
まあこれは、これに関してはまあ予想がつくっちゃつくじゃないですか。その、
うん、
人間がやってるのか、
うん、
はたまた宇宙人なのか、
うんうん、
まあ、それ以外の生き物なのか。
うん、
まあ、どれかしかないじゃないですか、多分。
そうそう。だからそういう意味で、だから、こいつら、覗いてる奴らが、作った感じじゃなかったじゃないですか。あの設備を。うん、
はいはい、
だからこれ誰が作ったんだろうとは思ってましたね。
うん。
そうそうそう。だからね、作ったやつ、覗いてる奴が宇宙人だったら、作れる可能性もあるんだけど、
うんうん
うん、そういう感じでもないですもんね。
はいはいはい、うん。そうですね。まあ、原作あるんだったら、そんな無茶苦茶なことはできないですしね。だから、日本ではね、その、翻訳されてないんでね、みんな知らないですけど、うん、向こうの人だったら、いや、その話知ってるしってなるからね、どうなんだろうって感じですよね、この作品ね。
謎感みたいなのないかもしれないですね。確かに。
なるほどね。
はい。
そんな
感じですか？はい。
はい。
では、今日は、というかまあ、今回、一本なんですけど、
はい、
バレーさんは。また、近々来てくださると思うんで、お楽しみにという感じで。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
では、今日はザ・ウォッチャーズについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。